Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ4月も第4週ということで、来週はとうとうゴールデンウィーク入りますね。
いいですね、はい。
アニアの予定はいかがですか？
相変わらず困りますよ、はい。
困りますか？
困ります。村上で困ります。いろんな人来てくれると思っています。
いいですね、はい。今年のゴールデンウィークは意外と長めに撮る方も多いんではないでしょうか？
そうなんですね。あの29日からなので、うん、金曜日が取れて、はい、あと6日は金曜日なので、あのそれを取っておけば、はい、あのナイスな連休になるんじゃないかな。
2日と6日を休んだだけで1週間以上、10日くらい休みになるんじゃないでしょうか。
月曜日まででもちょっと入ってましたかな、うん、そうですね、はい、
うん、いいな。皆さんの予定はどうなのかな、ね、はい。私はね、連休は連休でちょっと前半は仕事し、後半ちょっと遊ぼうかなと思ってますけど。
いいですね、うん、遊んでください。
ぜひ遊ぶためにまずは仕事をしなければいいですね。いけないと思います、はい。まあ、季節もね良くなってきましたから、ぜひ早めにお出かけのプラン練ってみるのもいいかもしれませんね。
そうですね。あとは私やっぱりそろそろ海が気になるんですよね。
ちょっと待って待って待って待って海って、
はい、
あの基本的には、はい、夏暑くなってから入るものだと私の感覚
なんですけど、わかります。でもやっぱりほら暑い日あるじゃないですか、
まあ、
だって、
ま
あね、村上はさ、なんか1週間以上前もあの、はい、桜早いわけですから、はい、これはちょっとあのゴールデンウィーク後半海期待できるんじゃないかな、ちょっと気になってますが、
大丈夫でしょうか？
はい、大丈夫です。
今年は暖かくなるのが早いなと思うんだけれども、でも海はねって、
だから今年はエルニーニャだという、はい、あのことも出てきましたので、はい、暑いわっていうことですので、
はい、
ちょっと見てみます、
はい。じゃあもしもゴールデンウィークの後半に、はい、誰だろう泳いでいる人がいるぞと思ったら、それはもしかしたらアンニャかもしれない。
そうだと思います。あともう一人ドイツ人の友達いるんだけど、彼も多分泳ぐと思います、
は
い。
そうですか。
泳げそうだったら、はい、
はい、私はぜひ見に行く方で頑張ってみようと思います、はい
はい。アンニャとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバー、ベルリン。
ベルリンいいですよね。実はね、この番あのナンバーなんですけど、80年代なんですよね、はい。でその時、1980年なんですけど、まだまだ、はい、あの冷戦で、西ベルリンの話なんですよね。なのであの東ドイツの中に、まあ、島のような感じになってた西ベルリンで、そこに帰ってきたよっていうことを、言ってる、歌詞になってるんですけど、まあ、すごく時代を感じる大変有名な曲なんですね、はい。
でもすごくこうアップテンポで明るくて、なんかすごくこうベルリンいいな、これから開けていくぞって感じがしますよね、
そうですね、はい、
すごく素敵な曲で、ね、はい、オープニングナンバーでしたけど、さあ今日はですね、今日明日と行われ新潟で行われています G7 新潟農業大臣会合につなぎまして、はい、その G7 に参加されている7カ国の、代表する料理とか、はい、私が選んだおすすめのお料理なんかも紹介していこうかなと思うんですけど、
そうですね、いいですね、はい。
まずはその G7 の3カ国、
はい、
よく最近のねお友達と話をしていると、7カ国言えるみたいな感じで話をしているんですけ ど、もちろんアンニャは言えますよね。
言えます、言えます。あの、まあ、まずアメリカから行く と、カナダとアメリカなんですね、
はい。
であとイギリス文化圏だと、イギリスというか英語文化圏というと、もちろんイギリスも入ってます、
はい。
でその後は、ヨーロッパなんですけども、あのドイツ、フランス、イタリア、と、うん、会長になっている、今年会長になっている日本、
そうですね、
と EU 代表も必ず、これは G7 とあの EU という感じなので、はい、ヨーロピアンセントラルバンクだから、ヨーロッパ中央銀行も大変大きいので、もともと経済的な意味もあったものですので、多分あの呼ばれてるんじゃないかと思います。
そうですか、
はい。
まあ、そうそうたるメンバーが集まるわけですよ、
はい。
まあ、あの日本の至るところに集まるし、で今週末は新潟に農業大臣が集まるということで、はい、かなり賑わんではないかなと思いますが、
そうですね、あと交通整備もあるかもしれないので気をつけないと、
はい、時メッセージに入っておりますので、はいはい、その辺をちょっと気をつけていただきたいなと思いますけれども、はい、さあまずはどの国から行きましょうか。
そうですね、 私一番知らなかったから言っていいですか。
はい、お願いします。
それはカナダなんですね。
カナダ、
はい、はい、あのね、カナダはメイプルシロップと思うんですけど、
思
いますよね、は
い、
だけどカナダはプティーンというプティーン、プタン、プティーンだ、ケベックのフランス語から来てるんですけど、
はい、
カナダの大変ポピュラーなファーストフードだそうです。
おお、
これは実はね、フライドポテト、ちょっと2回揚げフライドポテトと、
はい、
チーズとその上にかかってあるソースと、要するにグレービーですね、
はい、
でこれをよくサンドイッチと一緒にいただくそうなんですけど、実はですね、これは、そうですね、そのチェダーチーズによって、
はい、
ちょっと噛む時に、そうですね、ちょっと音をするんですね、
はい、
ちょっとちょうどいい固め、硬さがあるから、
サクって感じ、
サクってじゃなくて、なんかどんな感じだろう、サクッとじゃなくてちょっとグンニャグンニャって感じかな。
あ、グレービーかけるからちょっと柔らかくなっちゃうのかな。
そうそうそうそう、うん、でそれをなんかちょうどいい塩梅の、はい、その柔らかさと硬さの間にあるそうなので、はい、これ私全く初耳 で、
うん、
で実はモッツァレラとかも使うそうなんですけど、
うん、
でもちょうどいいです。あとはなんか例えば玉ねぎとかちょっとベーコンとかプラスすることもあるそうです。これは、うん、1950年代のケベックの、ケベックという町のフランス語文化圏になるんですけど、そこに、作ったそうです。
うん、
はい、
なかなかどこでも食べれるような料理じゃないのかなっていう感じがするんです
けど、いや、もうファーストフードですのでどこでもあるんじゃないでしょうかね。
そうですか、
はい、
じゃあうちでもぜひ作ってみようかな。
はい、はいはい、
じゃあ私が紹介するのは、じゃあイギリス行こうと思います。
はい、
はい、まあイギリスもね、いろんな料理があると思います。地方によってはイングランド料理があったり、北アイルランド料理があったりもするんですけれども、やっぱり私がちょっとイギリス、ちょっと素敵な国というイメージがありますので、アフタヌーンティーご紹介しようかなと思います。
はいはい、
ちょっとグレードの高いホテルに行くとアフタヌーンティーでね、こうお皿が重ねてあるところで、
はいはいはい、
ちょっとお茶をゆっくり飲む、
はい、
素敵だなと思うんですけどね。は
い、ここのポイント知ってますか。
知らないです。
スコーンとかそれ食べるんですよね。
はい、
甘いお菓子か何か食べますよね。
はい、
で同じくキュウリサンドとか添えてあるんですね。
はい、
だから甘いものとしょっぱいもの、うん、両方食べるということだと思います。
うん、そうなんですね。はい、アフタヌーンティーというのはもともと夕方ぐらいからよく観劇やオペラに行く社交にね、当てられて夕食を取る時間がないっていう人のために、
なるほど、
その夕食時間よりも前に、だからまあ3時とか4時ぐらいでしょうか、うん、そのくらいの時間にちょっとこう軽食を含めたお茶をすることがもともとの由来となっているそうなんですね。
なるほど、いいですね。はい、
でさっき言ったサンドイッチがあったりとか、スコーンがあったりとかするんですけど、まあ、軽食を含めてのお菓子、そしてお茶ですよね。
まあ、紅茶です、
紅茶ですよね。
紅茶ですね。はい、これはまだミルク入りとかいらないとか、そういうなんかみんなそれぞれ好きなようにやればいいんですよね、きっと ね、
うん、
ね、決まりないと思いますけど、うん、どうでしょうかね。
私はやっぱりアールグレーが好きかなって。
なるほどね。はい、
ぜひちょっとお高めなね、アフタヌーンティーではありますが、はい、
そうですね、
ぜひ試してみたいなと思います。はい、はい、さあ続いてはどこ行きましょうか。
そうですね、アメリカ行きたいところなんですけど、なかなかアメリカはあれこれいろんな移民国ですから、まあピッツァは一番有名かもしれないですけど。
アメリカでピザですか。
そうです。実はね、イタリア の、 代表 の、 料理にも関わっていくんですけど、
はい、
そのピッツァはアメリカでほら電話してピッツァ頼むとか、
はい、
そういうあるじゃないですか。
ありますね。
うん、これはイタリアじゃなくてアメリカの発想ですから。
そう
です。だからイタリア人の方々がそのアメリカに大量にたくさんの方々がアメリカに移民してきて、そこで独特のアメリカンスタイルのピッツァが普及して、それをまた戦後に日本のアメリカ軍隊、アメリカも入ってきたものですから、そこでも日本でも流行ったと。はい、だから私初めてアメリカンスタイルピッツァ食べたのは日本だったんですね。
あ、そうなのね。
そう、初めまして日本に来た時にちょっと前なので、普通の今みたいにあちこちイタリア料理あるとかそういうんじゃないから、
はい、
じゃなかったので、ピッツァというとアメリカンピッツァということだったんですね。で、もともとイタリア料理 の、 代表と思いたいピッツァなんですけど、はいはい、これは実はもともとナポリ地方の名物で、はい、水、 小麦粉、一番安い野菜というとトマト、はい、一番どこでもあるバジル、はい、それにあのチーズはもう安いもの、まあ、残り物とか硬いものを、はい、あのグレーディングしてあの上にかけるんですよね、まあ、あるいはモッツァレラを切ってやるんですけど、はい、とてもあの兼ねない時に作る料理だったんです。
そうなんですか？
そうです。
あんな美味しいものが。
そうなんです。それをいろんななんかプラスして今の美味しいあのそうですねあの石、石窯で作るとか、はい、そういうなんかとてもはいあのドイツももちろんピザみんな大好きなんだけど、ドイツもどっちかというとそのイタリアンスタイルピザなんですね。まあイタリア移民が直接持ってきたので
なんかアメリカっていうとこのハンバーガーとかね、
あ、はい、
ハンバーガーとコークみたいなイメージがあるじゃないですか。
あ、そうですけど
ファーストフードがある、
ね、ハンバーグというのはもともとドイツですからね。
そうですよね、
はい、
そうだよね。そうなるとやっぱり食文化も動くんですね。
はい、ねえ、まあ昔ね、あの、だからドイツからも同じく、だからアイランドと、イタリアと、それからドイツもたくさんの方々がアメリカに移住するじゃないですか。うん、はい、18世紀、19世紀で、そこからもちろん料理持っていくわけですから。要するに、あの、ミンチですね。
はい、
あの、ハンバーグというのは。だから、それはまあドイツでもよく食べたもんですから。
そうですか。
はい、
ちなみにさっき言ったのピザ、私イタリアかなとちょっと思ったんですけど、イタリアって言ったらやっぱパスタですか？
パスタはあの食前ですから、あの食というかイタリアの、 あの確かのその、最初から洗剤いきますよね、アンティパスティでしょ、はい、ちょっとだけ食べてそれでサラダでしょ、
はい、
まあ、スープもあることはあるんですけど、その後にパスタでしょ、その後にピッツァでしょ、その後に、メインの料理ですから。
そうですね、
肉かお魚か、その後にデザートとチーズという、うん、まあ、フランスとあまり変わらないような感じなんですけど、うん、そうですね、だからあのイタリア料理はそうですね、まあ、パスタなんですけどそんな言い切れないかもしれないですね。あ
の、そうですか、
イタリアもドイツもそうですけど、あの南北すごくありますから、
そうですね、
その地方性が強いので、トスカーナ料理とかシシリア料理とか、
はい、
そういうそれぞれ地方料理があるから、うん、なかなかこれだって難しいんじゃないかなと思います。はい、
さあフランスですけれども近いフランスですけど、やっぱりフランスといえばもうフランス料理、もう世界的にまあ有名な、もともとは16世紀にトスカーナ地方の料理の影響を受けて作られたということなんですけど、はいはい、もう世界中どこに行ってもやっぱりあの大きなパーティーはフランス料理、コース料理が多いんじゃないかなと、はい、ね、思いますね。
日本特にそうかもしれないけど、はい、
やっぱりフランス料理はコースの出る順番が決まっていることと、やっぱりほらあの食べる順番という、はい、使う食器のものも違うじゃないですか、ナイフフォークの使い方も、やっぱりあの辺もフランス料理ならではだなと思いますよね。
なるほどね、そうですね。あと結構フランスの独特なのは、長く食べますね。
長いですね。
ドイツはだからもうお腹いっぱいになって食べて、はい、その後で飲みに行くという感じなんですけど、ドイツ、フランスだったら食べながらずっと飲みますから、
そうです、ね、
もう大変長く感じますね。はい、
まあ、でもドイツはどうですか？
ドイツもいろいろありますよね。なんか本当はあの今年はあの今週はほらドイツ語のクラスまだ始まったんですけど、はい、学生が 何興味ありますかって聞くと、もうドイツ料理がいいんだよねって言うんですね。でそこで言うのはソーセージとビールなんですよね。
やっぱりそこですか？
そうなんです。私も飽きても飽きあの完全にも飽きちゃうんですけど、そのドイツではもちろんいろんな料理ありますので、そのソーセージとビールだけではもうやめていただきたく的なもうほどなんですけど、ドイツはもちろんいろんな、包装食はありますけども、例えば、まあ、フランスでも食べるんですけど、シュークローツと言ってサワーカウトですね、はい、だからキャベツを、つけて、それを、まあ、あの冬が野菜がないのでそれを添え物と食べます。なのでジャガイモとサワーカウトと、そのサワーカウトなんですけど、それに例えばちょっと油のあるソーセージ一緒に煮込むとか、そういう食べ方します。
美味しそう。
はい、
まあね、あの日本料理はもう皆さん多分ご存知だと思うんで、
はい、
まあ、6カ国ご紹介しましたけど、はい、どの国においても美味しいな、どの国のお料理も食べたいなって、今お腹空いてきました。
来ましたね、
はい、
で私はサワーカウト食べたいよりもあのホワイトアスパラガス食べたいんですよね。
アスパラね、
はい、
一応ね、
ホワイトですからね、はい、
もうちょっとですね、シーズンがやってきますから、
はいはい、
もうちょっと待っててください。
待ちます。
はい、
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ今日のメインディッシュは、
はい、今日のメインディッシュは、まあ、あの今日のしゃべるテーマにちなんでグループオフセブン、 J7 って何っていうことを私も あんまり詳しくなかったのでちょっと調べてみましたということになります。深いです
ね。いや本当に G7、G7 ってね、ニュースとかでは聞くんだけれども、さあ G7 とは一体何ぞや、
どんな G ですか。まずグループの G ですね。
そうですよね、
うん、
で7カ国の7でいいんでしょうか。
そうなんです、はい、で元々は、まあ、7カ国からなってるプラス EU になってるんですけど、そもそも、皆さん1971年の時に大変大きなオイルショックあったでしょう、
はい、
でその時にできたもの でその後に、それを世界の経済どうやってうまい具合に安定させて、うまい具合に、これから、そうですね、話し合えるのかということを、そういう割とインフォーマルな場として作った、会なんですね。でその最初は5つの国だったんですけども、最後はそうですね、G6 になって、今度は1974年からも、そうですね、カナダも、入ってきます。で、それでその7つの国、まあ、今だと地域、EU も欧州会も入って、まあ、評議会も入ってますので、はい、その7つプラス EU の、人たちは、人たちといいますか、その地域が世界地球のすべての経済の、70% を示しているわけですね。
7カ国が世界の 70% を、
そうなんです、GDP とか、
GDP とかをね、
そうそうそう、だからそれはすごくさすがに責任が大きいわけですので、
そうですよね、
うん、どっかで失敗したらもう世界、うん、大変なので、そこで話し合う場が設けることになり、そこで毎回毎年を会長を変わっていき、それから、まあ、その、参加各国で会合、まあ、首脳会合もあるし、大臣会合、まあ、今回の新潟の、会長と同じようにそういう大臣会合もありますので、話し合いなんですね。
でもそう、大きい国といったら中国なんかね、入ってもいいんじゃないかなって、うん、そうです、ちょっと思っちゃうんですよ。
もちろんです。だけどもそうですね、EMF というところがあるんですけど、それはだから、国が成長、まあ、いわゆる成長、成長されている国、成長中東なんですかなとみなしているので入ってないと、いうこと で、70年代で作った時はまた冷戦だったので、それでソ連もちろんですし、あと中国とか、まあ、いわゆる東の国々が、入れないし、経済力もなかったので、そこでまだまだ参加させてないんですが、まあ、グループオフ20とかもあるんですけど、そうですね、それはもう少し大きく捉えてるんですけど、まあ、本当言うとちょっとね、そうですね、ヨーロッパ中心主義というか、欧米中心主義な会と、言わずにいられないっていうは事実なんですね。なので経済をコントロールしている国々なので、もちろん反対運動すごくありますね、はい、だからもう貧富の差が大きいとか、そのなんとかしてくださいとか、その福祉を訴えてるとか、そういういろいろあるので、それも決して穏やかなあれじゃないので、というのもありますね、はい、
ヨーロッパプラスアメリカ、カナダ、そして日本が入ってるということで、ね、そうな
ん
です。
もちろん経済力強いので、
はい、世界を動かしてる、経済を動かしてる世界の国の7カ国が集まってると、
そうなんです、
深いですね、
はい、勉強まだまだ必要だと思います。
ありがとうございます、
はい
はいはい、それでは最後にお出かけいきましょう。さあ今日のお出かけはいよいよ来週から始まりますラフォルジュルネ新潟2016を紹介します、はい、
お
毎年ねラフォルジュルネってゴールデンウィークあたりにあるんですけれども、今年は、プレ公演が16日に終わってまして、本公演が28、29、30日と3日間あります、
はい、いいですね。
さあ今年のテーマはナチュール、自然と音楽、はい、
なるほど。
まあ、もともと音楽は自然の模倣から始まったということで、自然から多くのインスピレーションを得て、はい、数々の傑作を生み出した音楽が、まあ、皆さんにご披露されるということなんですけど、はい、もうラフォルジュルネって新潟には2010年からですからね、
すごいですね、6年目なんですね、
毎年。そうですね、
はい、素晴らしいですね、
すごい人が、ね、はい、いますしね、まあ、なんといっても自分の好きな公演を自分で選んで、
うん、
もう朝の10時から夜の8時までやってますから、
はいはい、いいですね。
まあ、短い45分間の公演を自分でチョイスすることができると、でまた子どもから大人まで楽しむことができると、
いいと思いますね、
いうことでこの3日間は音楽三昧となりそうです。 コンサートホール、能楽堂、音楽文化会館、演劇館といろんな会場がありますので、好きな音楽を選んで、できればチケットを前もって買っていただいてお楽しみいただければと思います。ぜひお出かけになってみてください。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は G7 にまつわる各国の代表のお料理ご紹介してきました、はい。まあ、そこでね、日本料理はちょっとご紹介しなかったんですけれども、まあ、日本料理といえば旬の味、季節感がありますけども、最近美味しいの食べてませんか？
そうですね、食べてますよ。お寿司食べたり、花見お弁当いただいたり、たけのこ、もうそろそろですし、はい、すごくいいですよね。
そうですね、やっぱり日本はね、やっぱり旬の味が楽しめるのかなというのが、私は一番の日本食の売りかなと思います。
いいですね。
さあ、ゴールデンウィークまであと間近です。楽しい企画を立てましょう。ということで、来週はどんな話が飛び出すのか、この時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。